イヤーズ
バブルビ
ーミニーのこれ食えますか。
これ食えますか。はいはいはい、何回目ですかね。
これ何回目ですか。もう60か
7
ですね。
60
あ来ましたよ。
定年の年ですね。
定年ですね。そろそろ定年しましょうよ。
定年しても年金もらえるのは5年後だっていうね。こう、
いやひどい話ですね。まだ伸びるみたいな話ですよ、70になるとかね、
死んじゃいますよそれ
で。支給額もね、満期でも7万とか8万とかそんなもんでしょ、多分これから先。
国民年金はねそれぐらいですね。
いよいよもうね、ディストピアの時代が来ますよ。
ディストピアの時代来ますか。
老人がね、金属バットを持って若者から金品を奪い取るというね、嫌な時代が来ますよ。
もう老人の南アフリカみたいなね、
今のうちね楽しんでた方がいいですよ。
今ありがね、使っとけと
、ね、もうパーッと使ってパーッとしましょう。
パーッとね、
40で死んだ方がいいですよ。俺今年40だ。
もう、
ね、前役ですよ、数えですから。
前役、
役として数えだからね、前役になっちゃいました、ついに。いやですね、
どうしますか。
いや、役払い行かないとね。
どこ行くの。
役払いだって行かないから俺多分正月いきなりインフルエンザになったろ。
行ったら行ったら寒いから風邪ひくんじゃないのこれ。
あ、途中で怪我して、
そうそう、
事故であったりだ。
そうそうそう。チャリンコに引かれるから。
犬に噛まれるとか、
ね、犬に噛まれるとかね。
嫌、ですね。
ですね。
年は取りたくないですが、気持ちだけは若くいきましょう。
うわ
まずい。
うわちょっと
気持ちは青春、いつでも青春でね。
気持ちは青春、
いつまでもヤングで。
うつみみどりさんが言いそうな。気持ちは青春だよ、みたいな。
60だっても気持ちはヤングって。いつだって恋したいじゃない。
いつだって恋したいじゃない。
いやだやだ、こういうこと言い出したらもうダメだな。それは僕らも呼ばれねえわ。カレー臭漂っちゃってるもん。
まずい、それは
カレー滑りが漂っちゃってますよ。
ということで、今週もですね、先週に引き続き、
シルバネオファミリーです後編ということで、
お迎えしてお送りしております。
クリス・ペプラーさんをお迎えして。もういいな。
もういい
ね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや先週は秋葉原の話でなんか最終的に盛り上がりましたけど、秋葉原イワーズはまだありますよ。
まだあるお店ですよね。
イワーズ知ってます。
レコード屋さん、レコーダーさん。
あそこは何屋さんだかな、多分ね、パーツショップの片隅にあるんだよね。
あ、そうなんですか。
レコード CD、 いや多分ストンチないです。
あるんですよ、そういうカルトな店が。
はいはい。
なんか本当同人 CD と本当テクノのアンダーグラウンドの CD を取り扱ってるっていう、またね、委託システムがすごい独特でね、委託申請はまずしないんですよ。勝手に送ってくれっていうシステムなんですよ。5枚とか10枚とか、で向こうがその委託表みたいなのがあって、その値段で例えば定価がいくらだったらこれで下ろしてくれっていう委託表があって、それ見て伝票書いて勝手に送れっていうシステムで、意外とね長続きしてますね。そういうね、アンダーグラウンドテクノとか秋葉原の本当ね、業の深い人たちの音楽とか、しょ
ってるやつらが、
しょってる人たちの音楽を聴きたかった
な。去年亡くなった。
千代田さんは倒れましたけど、イヤーズはまだ生きてます。
強い。
テクノチの音源とかもありますよ、確か。シャープネルとかもあったかな。結構そのアンダーグラウンドテクノ、
アンダーグラウンドテクノ、
秋葉原で一番こう根深い音楽が扱われてる場所なんで、まあちょっと興味ある方は探してみてください。
行きます行きます。場所どこら辺なんですか？
なんだっけな、どこだっけな。なんかのパーツ屋の片隅なのよ、とにかく。パーツ屋のが要はその片手間でやってるコーナー。
専門店ではなくてってことですね、じゃあ。
その片手間でやってるその一角だけが一応なんか CD 売り場になってて、そこが独立した店舗でイヤーズと呼ばれてると。不思議なお店です。
不思議ですね。
なんか昔の秋葉原に匂いするよね。
ああ確かにね、カオス感、
カオス感
ありますね。
昔の秋葉王とかもそうだったね。
ああ秋葉王ね。
得体の知れないものがいっぱい売ってましたよね。
はいはいはい。
そんな秋葉原話盛り上がりましたけど、今回どうしましょうかね。
今回どうしましょうかね。
シルバニアファミリーズの、そうね、あれ途中で止まってたじゃん。
はい。
そもそも何を最初に聞いた時に自分で音楽作ってみようかなと思ったって話が。
ああ、そうですね。やっぱ最初曲作りたかったのはやっぱあのまあビートマニアのになっちゃうんですけど、
止まったのか。そうだね。
そうですね。やっぱ曲バラバラになってるじゃないですか。でなんかで BMS って昔あったじゃないですか。あれで曲も作れるっていうのが分かって。 でなんか自分もやっぱちょっと作ってみようかな、公開とかしなかったんですけど、うん、まあ作ってて、うん、それでなんかだんだんこうなんか曲もまあそれっぽくなってきたので、うん、じゃあ曲を今度どっかやっぱり誰かに貸したいなと思って、うん、で昔ミュージー
はいはい、ありましたね、
はいはい、
みんなやってましたね、
やってましたよ
あれでも最大のネットレベルだと俺思ってるんですけど、ミュージーは、
うん、そうですね、
うん、でそこでなんか曲とかをちょっとまあちょろちょろっと上げてやってて、うん、
ミュージーまだありますからね、
まだありますね、
うん、あまだあるんですか、
ね、まだあるんです。
ABEX
で吸収されてますね、確か。
そうなんですか、うん、
MF247 でもある
ありましたね、そんなの
あったね、
うん、ありますよね、
ひろゆきが買い取って、うん、なんかでね、お金出します
。ことごとくみんな旬が過ぎると落ち目になりますね、あの手のサイトっていうのは、ね、
ネットのサービスっていうのはすぐ忘れちゃうんです
よね、マイスペースですらね、
うん、あそうですよね、
あんなに大々的に
ガラッと買ったでしょ、最近マイスペース。
もう最近見てないっす
全然ダメですね、
なんか、
うん、ま、どうなったの。
いや、なんか全く別のサイトになった。
あ、そうなんですか。
最近、え、何、音楽を置ける場所じゃなくなったってこと。
いや、あの、なんかね、なんだろう、
エロサイト出しちゃった
ドメインの更新を忘れて、
うん、X ビデオみたいになっちゃった
逆になんか流行りそうだ
まさにマイスペース好きなエロ動画集めておけるって、リスト出しておけるって
そんなになっちゃったんですね、
今。まあガラッと変わりましたね、うん、まあまあ話戻って
その、はい、
音楽を作り始めたきっかけがさ BMS、
うん、そうですね、まあ、ビートマニア BMS、
うん、でも普通音楽を作ろうっていう動機って、はい、なんかあれですか、自分にできんのかなみたいな。
あ、はいはいはい、
ですか、
うん、ありましたね。だそうそうです、なんだろう、最初にあの、うん、ビートマニアとかの、うん、まあ、まあ話戻っちゃってあれなんですけど、はいはい、うん、あのゲームじゃないですか、もともとゲームとして捉えてたんで、自分でその例えばあの元々ある曲をこうぶった切って遊べるように、自分で遊ぶ用とかにも作ってて、でそれでやるとどんどんどんどんなんかできることが、自分でできることが広がっていくじゃないですか。それでなんかその延長線上でなんかまあリミックスって言ってもおこがましいような感じの、なんかキックのせただけとかっていうのを作って。そうですね、それだからあんまりその曲を作ろうと思って作ったことが、うん、作ってきてないかもしれないですね。
ゲームに合わせて曲をいじっていくうちに、なんかその曲っぽいものを作れるようになっちゃったって感じですね、
はいはい、音いろいろいじってたら、ね、いつの間にかなんとなく形になったみたいな、
うん、なんかピアノを習ったとかそういう経験ですか。
いや全くないです。
全くない、
楽器全くダメなんですよ。耳コピーも全然できなくて、うん、だから逆にみんな結構今有名な人のプロフィールとか見ると、なんか幼少からピアノを弾いてたりとかベースをやったりとか、
まあまあまあ一部ですよ我々、まあそっか、バブルビアエレクトリアンってたもんね。
僕はそう
だね、うん、僕もまあギターぐらい弾いてたけど、そうか。でも今あんまり楽器をちゃんと弾けない人の方が多いんじゃない、多分。
どうだろうね。でもそのシューバニアさんの曲聴くと、割となんかキーっていうか調整っていうかが揃ってて、
あ、本当ですか、ありがとうございます。
なんかコード感とかいい感じなんで、
あ、ありがとうございます。
なんかやっぱり、あ、ピアノ弾ける人なんで、
コード概念は理論、
なんかおしゃれな感じのコード、まあ、うん、
ちゃんと理解されてる人なのかなって感じはしますよね。
一応なんかその曲作るときに、なんかいろんなリファレンスってたくさんあるじゃないですか、なんかコード進行のなんか入門とかっていうの一応見て、まあちょっとなんかだぼんやりと分かってはいるので、
多少の勉強はしているってい
う、作り始めて
勉強は必要ですね。
ただ鍵盤は全く分かんないです。どの鍵どう押せって言われても、どこがどうか分かんない。ペンと押したらそうだったとか。
あ、見た目でも分かんない。
なんとなく分かるんですけど、いやダメです、分かんないかも。
なるほど。
鳴ってる音がどれかとか。
あ、全然分かんないです。全然分かんないです。
それは俺も分かんないよ音感持ってる人がめったりいないって、うんうんうん、
でもあれですね、でもそのまあドレミっていうか、
はいはい、
コード感もそうだし、あとリズムがすごい、
あ、はいはい、
リズム感っていうのって、あれやっぱりどうって仕込むんでしょうね。
リズム、
あ、どうってなんか育まれたんですか、リズム感。
リズム感なんか、うん、その今使ってるソフトがあの、うん、オープン MPT って言って、昔なんかあのモッドプラグトラッカーのちょっとオープンソースになって、有志が協力してなんかちょっとあの新しくしたって機能拡張版みたいなのがあるんですけど、それでなんかちょっと独特なパラメーターがあって、それを入力するとあのちょっと跳ね、すごい跳ねる、異常に跳ねるんです
。シャッフルみたいな
感じで、それを機能を使い始めて、 もう逆にそのそれ使わない時がなくなっちゃった
ので、それがメインのリズムになって、
はいはい、癖になって、癖じゃないですけど、うん、なってやってるんで、もしかするとそのビートのなんかそのグルーヴ感っていうのがそこで、うんうん、あるのかもしれないです。逆にベタ打ちが結構怖くて、
うんうん、
はい、
なんかベタだって言われるとディスられる
みたいな、
はい、普通だって言われちゃうみたいな、うん、
最近跳ねてるリズム確かに流行ってますもんね、うん、
まあだから柴田さんがやってる2ステップとか、
うん、あ、そうですね、
クリックハウスとかで跳ねてるの
多い
ですもんね、
はい、
うん、めちゃめちゃ跳ねてる、
はい、
ね、極端にね、
うん、
ミジさんって跳ねてる曲って、
う
ん、
俺ベタ打ち、
うん、
ハードコーナーで跳ねてるのってあんま
ないよね。
まあ三連とかあるけど、ドットドットドットみたいなのは、はいはいはい、だいたいみんなジャストだよね。
そうだよね、うん、やっぱハウスっぽくはなんないよね、うん、全然別物だもんね、うん、
むしろまああのガバキックみたいなので跳ねさせたら気持ち悪いんじゃないかな、
で、うん、なんかジャジーになっちゃ
う、でもちょっとやってみたくはあるね、行き詰まったらちょっとやってみたいなってのはあるけど、
スピードコアが跳ねてるっていう、
スピードコアで跳ねようがないからね、もう
跳ねようがないか、
ドドドドドドドって
速すぎて跳ねようがない確かにね、
まあ遅いガバとかだったらね、BPM160、50ぐらいとかだったらありえんじゃないかな、まあひょっとしたら俺が不勉強なだけでそういうのは全然やってる人もいるのかもしれないけど、
うん、じゃあもう最初からもう打ち込みでバシッって入って、
はい、そうですね、打ち込み、そうですね、楽器したいですけどやっぱできなかったんで、うん、それ実現してくれるツールとしての打ち込みが、
うんうんうん、今でもそのオープン MPT、
そうですね、
モッドだ、
モッドです、
モッドだ、
トラッカーです、
ユリオンもそうだね、モッド多いね、うん、
なんかボタンをポッと押してペーって音出るじゃないですか、うん、それがすごい楽で、うん、なんかシンセとかかましてルーティングしなくても済むのがお手軽感が、はいはい、
うん、お手軽で、
うん、確かにな、ああいうなんかサンプリングをいっぱい並べて、なんかなんだろう、マス目に埋めていって、はい、ポンと押したら全部それが順番になってくれる、
はいはい、
うん、分かりやすい、
すごい分かりやすい、
そういう快感がある、
モッド出身ですから、はい、これはもう分かりますよ、うん、
モッドっていうのは本当音楽の敷居が下がったね、
下がったね、うんうん、でもやっぱり相手増えてがあるけどね、
うん、
あの仕組みには、
まあ、もちろんそのメロディアスでコードバリバリ変わっていくようなものはちょっと厳しいとは思うけども、
うん
うん、こういうテクノミュージックを、うん、基本とした音楽に関しては、うん、モッドっていうのはすごく間口が広いと思うんですよ、うん、
サンプリングを使った何かっていうのはすごいやりやすい、うんうん、
基本並べるだけですもんね、モッドは、うん、
あとはもう本当センスの問題ですからね、
うんうん、そうですね、
うん、
記載話っていうのは深いですね、
深いですね本当、でもモッドの話何回もしてるもんね、
モッドの話よく出ますね
よく出るね、
うちは自分とユリオンとあとちょっと何人かしか知らないんですけど、あ、まあ、マッドメイド、
まあ、
ってご存知ですか、まあ、うん、トラック一応あのリノイズっていう
リノイズ、ね、
使ってるんで、そ う, です、ね、
うん、
そういうの分かるんですか、あんまも
あれ誰かいたよね、リノイズ誰だろう、
誰だっけな、誰かいたな、
聞いた最近、
うん、
リノイズ使ってるって
結構いる、いること
ある
で、あと我々周りでもほら遡ったら元出身の人いっぱいいるし、
リノイズ誰だったっけな、ちょっと思い出せないな、誰か最近聞いた覚えはあるけどね、
情報交換できないんですよね、エイブルトンとかだとチュートリアルとか使ってる人多いんですけど、モッドとかトラッカーって結構いないんで、
波平界
もう誰もが通る波平界お世話になりました、
ね、キーンさんだけど、
うん、
書いてる人、
うん、
もう今なくなっちゃったよね、あのサイト、
そうなんですよ、うね、うん、もうなくなっちゃって、だからもうモッドシーン潰れたも同然
もっと、ね、
最近はなんだ FL か、
FL
多いですね、うん、あれもモッドみたいなもんだからね、
モッドみたいなもん
です
けど、
ね、うん、あ、そうなん
ですか、もともとあれフリーのドラムマシンで、うん、打ち込みの感じはもう本当ドラムマシンにだって打ち込んでるような
も
んだったんだけど、
はいはいはい、
それがだんだんこういろんな機能がついてきて、
うん、今の
何でもできるダウンだと、
うん、
だからすごい分かりやすいですよ、
うんうん、そうなんですね、ちょっといじってみようかな、うん、画面が横に流れるのにちょっとどうしても慣れなくて、
あれはもうしょうがないかな、
しょうがないか、
うん、縦に流れるのって本当モッド以外でないもんね、うん、
そうだね、
うん、
ないね、
うん、
うん、縦はないわ、まあ、キューベース使ってるんですけど、
はいはいはい、
キューベースってユーザー多いじゃないですか、
結構、あ、はいはいはい、
でそこでなんかユーザーの情報交換できるかなと思ったらさほどできない、
あ、そうなんですか、
うん、
なんか意外とノウハウとかすげえ蓄積されてるイメージが、
いや、イメージ
結構ジャンルによってノウハウも違うし、
あ、
うん
うん、あとなんだろう、どの部分のノウハウなのかっていうことなんだけど、
うん、
やっぱり キューベースの大部分は VST 環境で、あ、 VST プラグインの情報ノウハウだったら、
まあでも YouTube とかだったら結構そういう、なんだろう、うん、
それもキューベース関係ないもんね、それって
。あの YouTube のそういう動画って FL 多いんだよね、これまた。
でも VST になったら FL であれキューベースであれ、
まあ関係ないか、
うん、でキューベースそのものの情報交換ってあんまりする機会がないですね、
う
ん、俺、
あ、まあ、こういう機能が便利みたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、使ってる人がいても使ってる機能がそれぞれ違ってたりとか、
あ、
うん、
あとはもうその誰でも分かるキューベースみたいな本があるじゃないですか。
まあまあそれはあるでしょ。
最近キューベース買おうかなと思ってアマゾンで見てると必ずセットで売られてるんですよね。これを買った人はこの本も買ってます。必ずそのキューベースマニアが出てくるんですよ。やっぱ一緒に買うもんなんだな。
キューベースずっと使ってますけどね、うん、まだ使ったことない機能ありますよ。でも
キューベース 4.0 でしょまだ。
いや7にしたよ。
7にしたか、
うん、最新が7なの。
最新7ですね、うん、12月末に7出て1週間後に7にしたよ、う
ん、おお、
なんかすごい便利な機能ついてるんでしょ。
そうでもないですよ。
いやコードに合わせて全部音色のキーを合わせる。
あれあれ、そんなんあるんすか、うん、
だからバラーって音源並べてコード進行の入力したら曲になるっていう、
い
やあるけど
キューベースになりて、
それね、理想論ですよそれ。
やっぱ理想論ですか、うん、
理想機能論みたいな感じで、うん、実際やってみたら、うん、
むちゃむちゃですか、
うん、むちゃむちゃっていうか、なんかね、
それなりに手間かかるって
、うん、それなりに手間かかる。
ちゃ
ん
とフォトショップでこのフォトショップ買ったら、うん、いない人物をここに足せるよとか、そういういかにも簡単に見えるじゃん。
いやフォトショップでね、なんか人物を消してバックの壁と、
うんうん、いかにも簡単に見えるじゃん、ああいうの、
ね、うん、ああいう機能で、おすげえフォトショップすげえって簡単に見えるけど、うんうん、実際やってみるとどつぶら
い
がある
わけじゃないですか。
ゴミがちょっと残っててうざいとかさ。同じことがキューベースでも当然あって、うんうん、
それなりに気づいたりする。
それなりに簡単そうに見えて、うん、なんかもうメニューの改造深いしさ、うん、でなんか最初真っ白なキャンパスにバーンと掘り出されるわけで、
いきなり
ある程度データが揃ってからじゃないとこの機能は使えない。
そうかそうか、
うん、まあまあもうそれ分かって、まあ、
簡単に見えてもやっぱ難しい。
簡単に見えてね、
フォトショップとかクリック一発でこう水着のネジが裸になるとかね。それくらいの機能すると楽しいんだけど、
ね、楽しいんだけど、ね、そうはいかない、ね、
うん、夢だ、夢のようだよね、
夢のようだ、うん、
10万円ぐらい払うよそれ。
残念ながらね、
残念ながらそこまで技術は進歩していない。
そうそうそうそう、
まあでもそうなったらなったらつまんないよね、
考え
て。キューベースでもボタンに3回ぐらいクリックしたら曲はできるとか、
うん
うん、
あ
もうそうだとみんな同じになっちゃうもんね多分ね。
まあな、そうですね、うん、まあそっから何かプラスアルファでなんかになるかもしれないですけどね。まあシーケンさんの話は面白いですよね。
好きないですね、
うん、好きないですね、うん、そうか、なんか楽器やってみたいっていうのはなんかあるんですか。
やっぱでも鍵盤やってみたいですよね。やっぱ見た目もいいですし、あとやっぱ一番出せる音多いんで、
88件ぐらいでこうね、
何でもできそうなイメージがあります。
なるほどね、うん、まあ、生でライブで弾いてみたいとか、
そういう、あーすごいですね、もう憧れです。かっこいい、ね、かっこいい。自分がそれこそボタンプッシャーなんで、
うんうんうん、
あの押してから30分だと何もすることがないので、その間こうバーンって弾いたらやっぱかっこいいですし、
うんうん、
なんかまあ見た目もいいし、あの自分もやってる感、うん、あとそのボタンプッシャーって一番辛いのって、うん、まあ、さっき失敗しないのもあるんですけど、変えられないっていうのが辛い、
変えられないですね、
うん、のでそういう意味ではやっぱその鍵盤弾いてちょっとなんかアレンジ加えたりとか、はい、できたらいいなと思ってはいますけど、
ね、スクリレックスとかあの人もボタンプッシャーだけど、
はい、
2小節とか4小節とか1小節とかのまあ、短いループをこうダダンダンってこうつなげていく感じなんだよね。だから結構ライブ感はあるんだよね。そうそう、ボタンプッシャーなりにまあやり方はあるんだなっていう、
うん、
ただでもやっぱ鍵盤弾けるとかかっこいいね。
いいっすよ、
そっちの方がやっぱミュージシャンって感じするよね。
そうですよね、ミュージシャン感足りないですよね。
鍵盤囲まれてみたいですね僕は。
小室哲哉みたいに、
そうそう、四方にそうそうそう、で95度手を広げて弾きたいって
今何こうや
つ、そうそう実現できない夢、ね、
ヘッドセットで歌うんだろ
う。ヘッドセットで歌うっていう、う
ん、細い歌声 で、
そ、 うで、
そこまで小室哲哉じゃなくていい
やってみたいですけどね。でも、
いいですね、
うん、
よしきで一緒にね、ユニコ組んでね、V2 っていうね。
あるへ
シルバニア世代だと V2 知らないでしょ。
いや かんない V2
っていうね、小室哲哉と、うん、あ X の YOSHIKI2 人のユニットがあったのよ。
え、そんなんあったんです
か。あったんですよ。あったあった、
うん、いや全然分かんないですね、
う
ん、
いや知らなくていいと思った
ディグった方がいいですかね。
いやディグる必要もないと思う小室哲哉がいろいろね、迷子になり始めた時期
ジャングルが来るとか言ったりとか、
うん、もっと前、もっと前、
もっと前か、
あもっと前なんです
か、ね、
全然前、
一瞬迷子になって、でその後に小室ブームが来るのか。
小室ブームは94、5年からだから、
だって V2 前だもんね。その
小室ブームはあそうなんですか、その前にやってたんですか。
90年だよあれ。
あ90年か、
全然前ですよ。
一瞬迷子になってまんまと、まあ時代の波に乗れて、はい、まあ、今はまた迷子になってるんだけど、うんう
ん、まあ小室の話はですね、うん、やりだすと長いので、
長いですね業の深い話がいっぱいありますから
小室哲哉特集をブブから書きましたんで、ぜひねバックナンバーさせてもらって
。そうでした、そうでした、
小室哲哉を1期から6期に分けて、うん、その当時作ってた歌詞から、うん、小室哲哉のパーソナルを、うん、伺い知るっていう特集を2万字ぐらい書きました
ね。最近の小室さんは見てます？ちゃんと
見てますよ。
追ってます？
追ってますよ。もちろん
誰か AKB に僕が許可させてくんないかなって秋元さんに言ってくださいってツイッターでつぶやいてるの見てます。
見てます。もちろん見てますよ。いや素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はい、まあ我々は小室哲哉に目指して音楽をやってるわけですから。
まあ、いつかゲストに、ね、出てほしいなと思ってるんで。
小室哲哉を呼んで、じゃあクリス・ペプラっぽく出てきてくださいって
もういいじゃないですかクリス・ペプラは。
無茶振りをするね。相手が小室哲哉と変わらない
そうそう、まあ、話変わってこの前ね、はい、うん、年末に新作発表会っていうイベントが、
はいはいはい、
新作、サバコレ、あれが1年スペシャルだったんですか。
そうですね、スペシャルですね。
飛び入りで僕ちょっと遊びに行かせていただきまして、はいはい、あれがシルバネさんもレギュラーで。
そうですね、主催はクォータースリー、キルタスリーサーティー、
キルタ、もうどっちでしょうこの際も
う、まあ、キルタスリーサーティ
ー、キルタスリーサーティーでいいんですね、
まあ、クォータースリーサーティー、
クォータークォータこっちゃん、
クォータースリーサーティー、はい、が主催でやってるサバコで、毎週、はい、あ毎週じゃない、毎月の最後の金曜日に、
最後の金曜日、
はいはい、うん、みんなで新しい未発表曲を持ち寄って、うん、なんか、うん、ああだこうだっていう、
ダメ出しを、
ダメ出しとか、うん、まあそうですね、まあ、ダメ出しをしたりとか、まあ
怖い発表会、
ビールを飲んだりとか、
う
ん、
お前ヒップホップばかりしてんのか、
そう、まあ、ちょっとそのベースないんじゃねえのみたいな
急に言い過ぎ合いが、
怖え、
うん、精神をすり減らす、
うん、お前が結構音が前に出てきてないよなとかキックこもってねえかとかそういう感じ、
まあ、さっき声裏返ってたじゃん
どうなってんのみたいな
怖いな、
そういう感じでわきあいあいとやってる、
楽しいですね、
楽しい、
お松さんねえよお松と
か怖え、うん、
ビールの缶が飛んでくんですよ
もう止めろよこれ、
や
ろ
みたいな、
やさかけろよとか、それは来るイベント間違えてます
まあその新作作ったら、はい、持って行って、もう聞いて、みんなで聞いて、
うん、
うん、どうよああよっていう、
はい、
いいですね、
いい合うイベントがあって
素晴らしいですね、うん、DTM の人にとってはね、うん、
高め合いのイベントですね。
DTM で作ってる時は孤独ですからね、
孤独ですよ、
一人の世界ですもんね、うんうん、ネットで公開したとしても、うん、まあ、1人ですよ、
ま、ちゃんとした感想言ってくれる人は稀ですよ、うん、
まあ、感想言ってくれたとしても表情は見えないから、
うん、表情見えないですからね、うん、こうおべんちゃらかもしれない、
そうそう、モニターの向こうだから ね、
うん、
ね、
いいねって言ってるかもしれない、
そうそうそうそう、咳をしても1人
ですよ ね、 そうですね、 Facebook のいいねに近いです
よ、 Facebook
いいね、真顔でいいねボタンを押すって全然いいねと思ってる
どうでもいいねっていう、
うん、どうでもいいね
それがね、実際に顔合わせて、うん、ね、新作発表会っていう、うん、
もう新しく曲流して、うん、目の前でも眉毛をしかめてるやつがいるっていうのが見れるわけですからね
嫌な顔してるな、
あ、下打ちされたって
そんなバカださすがにっていう、
あいつビンブースルしてる
結構でもあれドキドキしますよ、
しますしますしま す、
しますよね、
怖いな、
怖いですよ、何を、まあ、何言われるかっていうのもありますし、うん、あとなんかそのなんだろう、自分でいいと思って持ってくるじゃないですか、はい、そのなんか緊張感が
本当にいいのか、うん、俺のレベルってこれでいいのか、
自分の曲かけてる時に iPod 聴き始めたらどうしようと
帰れってなる
そうね、帰れってなるよね
いやでもすごい、そうですね、そういうイベント、いや緊張しますね、
緊張する、
あれは慣れないですよやっぱり、
怖い
怖い、
まあでも楽しいですよその分、うんうん、楽しいですよって言い方もどうかと思いますけど、はい、
フォローみたいなな
んかそれって誰かがお手本っていうか、はい、あの制作現場の PC が何か思ってきて、ええ、あの DAW を画面に映しながら、はいはい、こういうミックスダウンで やるんですよみたいなやったら面白いんじゃないですか。
あ、ちょうどそのイベントが、うん、あのここ、まあ、サバコなんですけど、はい、2月の15日にあるんで、
おいいタイミングで俺
いいタイミングです、はい、
ステマっぽいですね今のね
してたんですね
打ち合わせの通りですね
ステマ、うん、
いつの間にそんな打ち合わせを
ペニーオークションみたいな
これ1万円で買えちゃった
いいね、そのいいそんなイベントあったらいいねいいねあるよ
あれマジでとか
謝罪騒動
ギャラ5万円ぐらいですけど
申し訳ございません
申し訳ございません
長い台とか謝るみたいなそういうペニオク騒動
星野亜紀みたいな
あるとそれどんななんですか、
はい、
これ
なんか2月の15の、まあ、4時ぐらいですかね、うん、夜の、はい、でサボコであるんですけど、うん、なんかみんなであのミックスダウンをする前の音源を持ってきても、うん、であのミックスをしながら、うん、あのみんなでいやここはベース出した方がいいんじゃないかって曲を完成する
面白いな
っていう回があって、うん、で今のところ、まあ、3人4人、まあ、自分も出る含めて3、4人ぐらいで、うんうんやる予定で、
これはもう DTM、まあ現時点の DTM やってる人も勉強になるし、DTM これから始めようかなって人も見に来たら、あ、こういう手順でやってんだっていうね。
本当ね、人が上手い人が触ってるシーケンサーを見るのってすっごい勉強になるん
ですね。なりますね。うん、
俺だから最初にキューベス勉強したのはドブダイコンだもん。
ドブダイコンが
天中
の、天中の
ドブダイコンがあいつキューベスめっちゃうまかったんですよ、うん、で僕キューベス触りかけの時にドブダイコンの家に行ったら、うん、ショートカットもううわ使って、うん、めっちゃなんか早い、うん、もうガン見
あれなんかあれ技術なんつったら見て盗めってやつですね。
そうそうそう、うん、こいつ何しとんねんみたいな、なん
か匠の世界です。
匠の技が
そっから入りましたからね。
聞くと怒られるんでしょ。ここどうやったんだ、うるさいって。見て覚えろって言っちゃう。なかなか厳しい世界。
厳しい世界。それはでぜひ見たいな、
はい、ぜひぜひ
楽しい、
はい、
それをサバコのこの音響のねこのシステムで。
そ そうなんですよ、サバコだからこそできるイメージかな。
そうですね、うん、音もこういいから、
近いことは別にやろうともユーストでもできるんだけども、これをサバコでやるっていうのがね、
ね、みんなで聞けて楽しいっていう、う
ん、なんてボロ出ないか今だから心配で。
それもそれで楽しいじゃないですか。
そうなんですよね、
素晴らしいですね。2月15日
そうですね、うん、俺とあシルバニアファミリーと、はい、今決まってるのがエムファカ君っていう子がいて、うんうん、そのエムファカ君とあとルシドンさんっていうこの携帯で着メロのソフトで曲を作ってる人がいて、それをミックスダウンするっていうのはちょっと面白そうかな。
携帯で着メロで曲作る、
すごい、
いろんな人が出てくる
ね、なんでそれで、あともうナッキーさんが出るかな、多分それぐらいの人数でちょっとまあ、やってみようかなっていう形で1回目として、なんか逆にあの出たいなと思った人は連絡をいただければ、もしかするとっていう、
あ、じゃあツイッターのシルバニアさんの萌えクリック、
萌えクリック
さんに宛てに、はい、うん、出たい
出たい
っていう、
なんかやってみたいですねっていうのがあれば、うん、あの多分まあうまいこといくんじゃないかなと思うんで、
楽しいですね。
手の内明かしてくれと、
出る自信のある方は、
人の見たいですね。
見たいですね、
コンプの書き方とかね、
あ、気になりますね、
スレッシャルとどれぐらいに
全部歪んでるとかね。この人メーター振り切ってんだ全部。
ぐちゃぐちゃじゃねえかよって。真
っ赤になってる。
それで見てて面白い、
ね、うん、俺ミディアさんも見たいし、うん、チャッキーのも見たいし、うん、島村君のも見たいですよ。
あ、うん、みんな見たい。そうですか、
うん、ただ何してんのっていう、
あ、正解が俺もう分かんないんですよね。
分かんないですね、いろんな人のだからスピキンに入ってる人が大体見たいですね、みんなそれぞれ、あの、まあ、僕コンピスピードキング、みんなそれぞれ、まあ、メソッドは違うと思うんですよ、うん、できてくるものはフラットな音になったとしても、うん、作ってくる過程ってやっぱりそれぞれ違うはずで、何から順番に作っていくかとか ね、どのプラグインを使うかもみんな違うから、うん、だから吉田哲人のやつとかも見たいし、うんうん、あのね、限界ラバーズも見たいし、
小室哲哉見たいし、
小室哲哉
見たいっす
ね。俺見たいね。
本人やらない気がします
よ。いやでもあの人足と使ってますからね。いつの話だよ。
だいぶ前やね。
だいぶ前だ。
10年ぐらい前。うん、まあ見てみて、それ面白いですね。
いいですね。
は
い、うん、
ぜひぜひ、
うん。夢の広がるイベントです。
ね、うん。まあちょっといろんなことをやってますね。
ですね。 そうですね、あの単純に音源を発信するだけでなく、うん、そうやってこう作ってる過程を見せるという、うんうん、まあ、新しいですね。
そうですね、
面白いですよね、うん、まあ、自分乗っかってるだけなんですけど。
いやいや
いやいやいや、
そうですか、
はい。
じゃあなんか曲をここでまた一曲、
はい、あ、曲、そうですね、はい、じゃあどうしようかな、今、まあ、そうですね、あのじゃあせっかくなんで今一番新しい新譜としては、はい、まあ、新しくもないんですけど、うん、あのマルチネレコーズから去年ですかね、だいぶ前ですけど、まあ、出したやつで、はい、メールシトル、ストロームっていう、
メールストローム、
はい、
メールストローム
っていう曲があるんで、うん、これをぜひ聴いていただきたいな、
はい、
であのもしよければフリーでダウンロードできるんで、
はい、マルチネレに行って、はい、ダウンロードできるしましょうか、
はい、はい、でお願いします。じゃあ大丈夫ですか、
はい、じゃあ、はい、シルバニアンファミリーズで、
メールストローム、
メールストローム、はい、
どうぞ。
はい、
はい、お聞きいただきました。シルバリーファビリーズでメイルストローム、うん、
ペプラ
ペプラ
ペプラやってきました。
ペプラ東京100 札幌ジェイ
ウェイ東
京100 皆さん、ドンと見据えてってや
つ。何それ、そのデータいいな。
言うんですよ。
言うんだ。
番宣で、うん、あの東京100を、うん、皆さん、ドンと見据えて
って。ドンと見据えてかかってんだね。
ドンと見据えて。
ドンと見据えてって。
ドンと見据えて。
ペプラギャグです。
ペ
プラジョークです。
ペプラジョーク。結構僕、それで GFM よく聞くんで、うん、あのよく言ってますよ。うん、車で聞くんで。
毎週、ドンと見据えてと言われて。
ドンと見据えて。
入りますよ。
言ってます。
今年の流行語大賞ですよ。
もうニュートラルでクリス・ペプラー見れないっすよ俺も。
面白キャラにな
っちゃった。面白キャラになっちゃった。
それね、あのピストン西澤さんが、
はいはい、
このグルーブラインっていう番組やってて、あれの1回目の放送の時だったらしいんですけど、はい、なんか本人が言ってたんだけど、うん、あの最初はクリス・ペプラーの番組だったらしいんですよ。
あ、そうなの。
でクリス・ペプラー、そのクリス・ペプラーの番組の台本書きっていうか構成作家だったらしいんですよ、うん、で1回目の時にクリス・ペプラーさんがなんか病気になって風邪かなんかで来れなくなって、急遽代役で、うん、あのピストン西澤さんが、はい、あの喋ることになって、うん、その第一声目がクリス・ペプラーですか。
違うだろ。
違うだろ。
全く先週と同じ流れです。
いや、そんな悪ふざけ許されんだ。許され
いいなピストンさんが通るまかしになっていたっていうね、うん、はい、ペプラーネタ、もうグルーブラインもファンでございますから、
うん、
はい。
ペプラネタで
ペプラネタですけども、はい、じゃあ告知いきましょうか。
いきましょうか。
はい、
はい、
そうです。はい、またあの3月の話になっちゃうんですけど、
はい、
今度3月の10日ですね、
はい、
中野のヘビーシックゼロで、うん、ドープアップっていうイベントに出ます、
はいはい、
でこのイベント出るのが、グジョンとか、
はい、
あと藤子名人、
はい
はい、とかが出るので、
うん、
あとまあ海尾くんとか、
はい、
いろいろとつくしレコードの人とか、はい、結構いろんな方が出るんで、はい、もしかすると面白いんじゃないかなと思ってます、
はい、
のでぜひぜひお暇があれば、
はい、
お暇なら来てよねということで、
お暇だったら来てよね、はい、ということですかね。
はい、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
そうですね、はい、大丈夫だと思います。
はい、はい、じゃあ続いてバブルピー
私、
はい、
じゃあ告知、ライブの告知ですね、ちょっと先ですけど3月23日、
はい、
モグラです、
はい、
イベント名が毛ガニ。
毛ガニ。
毛ガニですか。
すごいイベント名。イベント名から全く内容が分かんない。
何を言ってんだろうって、うん、
イベント名毛ガニです。
毛ガニですけど、ね、気が狂ったかと思った。毛ガニ、
毛ガニ、
毛ガニ、
漢字で毛ガニ、
漢字で漢字で毛ガニです。
はあ、どういうイベントなんですか。
あのどういうイベントなんでしょうね。口では説明しにくい。
まあ、カニにはまつわってますよね。
でまあ
出演カニ映像とか。
カニか多分全く関係ないと思います。
関係ない、
うん。カニ食べれるとかじゃなくてですか。
いや全く関係ないはずです。
うん、
出演者の方が
毛深い人が。
ね。いいですか順番に、
はい、
下川光平さん、
はい、
トーニー・ハーディングさん、巨弱さん、
はい、
リカックスさん、
はい、
でオッチーさん、
はい、
でアバカムさんと、
はい、
ハルさん、
はい、
で DJ カープさん、
はい、
で S さん、
はい、
とカラパタさんと、またあと自分バブルビフィジャーの炎上 G という
毛ガニっぽいですね。
毛ガニっぽい、
毛ガニっぽい、
大体皆さんハサミ持ってる方、
皆さんハサミ持ってます
ね。ああ、切れるやつが、
皆さんハサミ持ってます。すっごい2メーターぐらいのハサミ持ってます。
怖いですね。シオマネみたいですね。
ちょっと近寄りたくない
。2メーターぐらいのハサミを秒間10回開閉しますからね。
クロックタワーのシザーマン的な。
怖いですね。そんな恐怖のイベント毛ガニ。
恐怖イベント。
切り刻まれないように気をつけて。
刻まれないように。
おがらさん怒られそう。おがらさん誰だろう。
カラパタさん
でごめんなさい。
3月23日なのに久しぶりのモグラですから僕は、2年3年ぶり2年ぶり。
お
あ、ま、マスターベーション
モグラで毛ガニって面白いね。
モグラで毛ガニ。ちょっとモグラに出るバブルビーを見に来ていただければね。
モグラ切り刻まれますよ。
モグラ切り刻まれますよ。はい。はい。ということで、
はい、ぜひとも、
はい、
お暇なら来てよなということで、うん、ミニの方。来たる3月17日、
うん、
はい、渋谷クラブエイジアにて東京ハードグルーブセッションというイベントが行われます、
はい、
そちらからオファーが入りまして、うん、ミディも出るみたいです、
うん、
まあ、ハードコアハードダンス系のイベントなので、
はい、
まあ、アッパーな テンション高い音楽聴きたい方はぜひとも遊びに来てください。エイジアですからね、
うん、
広いんで結構のびのび遊べるんじゃないでしょうか、
うん、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
はい、
先週今週とですね、はい、シルバニアのファミリーズさん、
はい、
ゲストでお迎えして
どうでした
か。どうでしたこの番組。い
や楽しいです楽しいです。自分ゲラゲラ笑ってるだけだったんで、
うん、これはねやっぱね音楽番組じゃない
これは全然番組じゃない。
すいません、もう途中で席外しちゃった人ですけど
ゲストを呼んでその時の盛り上がった話をするっていう、ね、番組になってますね完全に、ね、
席外した時に何を喋ったから聞いての楽しみですからね、
うん、ああそうですよね。ちょっと気になります。
すごいですよ。
気になる、何かを言いました、
ね、自殺しちゃうかもしれないです。
いやもしかするとその後にツイッターが消えたらそのせいだと思う。
ものすごいバリ雑言が何だあの男は
ふざけてんの
か。普段発言しちゃいましたね。
しちゃいますよ、
もうちょっともか、はい、楽しみに待ってますんで、ぜひぜひぜひ。よー楽しみだな。
実はシルバニアはペニオクをやっていた
やってた。実はグルーポンのおせちを買っていた。
おせちを買っていた。それは被害者じゃん。何が飛び出すんでしょう。それは聞いてるお楽しみということで。
はい。じゃあもう戦々恐々と待ってますんで。
そんなわけでこれくれますか、はい、第60回、
はい、
これにてって感じですね、
はい、
最後曲いかがですか。
じゃあスピードキングボリューム5から、
はい、
2枚組の CD の2枚目の最後の曲でいきたいと思います、
は
い、
皆さんゲットしたかな。
まだだったら、
Amazon HMV、うん、タワーレコどこでも扱ってますんで、はい、ぜひとも、ね、今日は何いきましょう。
今日はですね、はい、その2枚目の最後の曲の、はい、吉田哲人さん、
哲人さん、
はい、カモンエブリバディ、
カモンエブリバディ、
カモンエブリバディ、
かっこいいですね。
かっこいいですね。結構泣きな感じの曲で僕
は。じゃあ今日はまた次回じゃなくて、うん、カモンエブリバディでお別れしましょうか。
そうしましょうか。できるかな。
じゃあシルバニアも一緒に、
はい、一緒に行きましょう、
はい、せーの、はい、カモンエブリバディ。